それでは拝読いたします。出エジプト記19章第1節。エジプトの地を出たイスラエル人は第3の月の新月のその日に市内の荒野に入った。彼らはレフィルムを旅立って市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山のすぐ前に宿営した。モーセは神の御元に登っていった。主は山から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家にイスラエルの人々に告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。私の宝と題しまして、近藤義也牧師による説教がございます。よろしくお願いいたします。
今お祈りで祈りました通り、今日も私たちの前にこの聖書が開かれています。あらゆる時代の多くの人々が、この聖書の教えの普遍性と、そして独自性、普遍性と独自性に魅了され続けてきました。不思議です。聖書、2000年前、3000年前、4000年前、新約聖書、旧約聖書、それぞれが私たちの時代とはかけ離れた、遠く離れたその時代、また文化の中で書かれたものでありながら、その普遍性に驚かされるんです。私たちは今日もこうやって開いていますけれども、2000年前に書かれたこの文章をこの現代にあっても教えられるべき、そのような文章として受け止めることができる。出エジプト記はさらに前に前に書かれたものですけれども、その普遍性たるや、やはり他のあらゆる書物文章の追随を許すものではないと言えるのではないかと思うんです。時に聖書の教えは時代遅れだと言われてしまうこともありますけれども、決してそうではないはずです。概して聖書の教えは時代遅れだという人に限って、本当の意味で聖書を読んだことはない、そんなことがですね、あると思うんです。私たちが毎週毎週この礼拝を通して、あるいは日々それぞれが聖書を読む時間を通して教えられ続けるのは、この教えがこの現代に至ってもなお色褪せることなく人間という存在の現実を描き出して、私たちを教え、また神様について、神について教え、そしてその神がもたらしてくださる救い、私たちを救いへと導くものとして、時代を超えてこの聖書が私たちに語りかけ続けているということ、このことに気づかされていきます。今日開かれている箇所は、出エジプト記の中でも一つの大きな転換点、ちょうどですね、この19章が転換点ということができます。1節と2節をご覧ください。1節と2節、この箇所をじゃあもう一度ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の19章の1節と2節。はい。エジプトの地を出たイスラエル人は第三の月の新月のその日に市内の荒野に入った。彼らはレフィディムを旅立って市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山のすぐ前に宿営した、はい、エジプトの地を出たイスラエル人は第三の月の新月、三月目を迎えました。その日に 市内の荒野に入ったというんです。あのレフィディムという場所を過ぎて旅立って市内の荒野に入りました。まあ、山の前に宿営したと書かれていますけれども、この山がいわゆるシナイ山、シナイ山ですね。先週の箇所にはモーセと衆とイテロ、18章にはモーセと衆とイテロとのやりとりが記されていました。まあ、先週のお話の中でもこの18章というのは今までそれまでのいろいろな出来事、水がないとかですね、食べ物がないとか、あるいは出エジプトの航海を渡ったとか、そういういろいろな出来事と比べるときにちょっとですね、趣が変わったモーセと衆ととのそのやりとりの中で、イスラエルの民全体にモーセの責任が分担されていく、そういう箇所であることを皆さんとご一緒に開いて確認をしました。でもそれ以上にこの19章というのは、先ほど申し上げた通り、この出エジプト記の出来事の中にあって一つの大きな転換点となっている箇所なんです。この19章を境として出エジプト記の内容はガラリと大きく変わっていくんです。どのように変わっているでしょうか。まあ、この出エジプト記をですね、初めから順に読んでいかれた方、読んだことがある方は、あ、そういうことかと気づかれるかもしれません。この19章を皮切りとして、この市内の荒野において与えられた延々と続くようにも思われる神様の教え、律法と呼ばれるその教えに関する記述が続いていくことになるんです。これまでのいろいろな出来事を記す、ある意味動きのある記述から一転して、ひとところにとどまって受ける教えの記述へと変わっていきます。もちろんその合間には、あの金の子牛の事件、イスラエルの民が金の子牛を作ってしまったあんな事件も書かれるんですけれども、概してその大部分は一つ一つの教えが丁寧に丁寧に記され続けていきます。その教えに関する記述がどこまで続いていくかといいますと、この出エジプト記は40章までありますけれども、その40章の最後まで続いていきます。それだけではありません。続くレビ記でもこの教えがずっと続いていきます。幕屋の建設に関して、あるいは生贄の捧げ方に関して、つまりそれは礼拝に関する規定が次々と書かれていきます。そしてレビ記を終えて次の民数記にたどり着きますけれども、民数記でもですね、ずっとこれは続いていくんです。民数記の1章の1節にはこう書いてあります。人々がエジプトの国へ出て2年目の第2月の1日に、主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられた。この出エジプト記の19章の時点では、そのエジプトを出た1年目の第3の月の初めの日だったんです。民数記の1章ではエジプトの国を出て2年目の第2月の1日、約ですね、11ヶ月が経過しているんです。そしてこの民数記の1章からも続けて人口登録、人口調査がなされたり、またいろいろな教え一つ一つがなされていって、ようやくイスラエルの民が再び出発をするのは民数記の9章になります。民数記の9章ですね。正確に言うとごめんなさい、民数記の10章ですかね。民数記の10章の11節を見ますと、第2年目の第2月の20日に雲が証の幕屋の上から離れて登った、それでイスラエル人は市内の荒野を出て旅立ったが、雲はパランの荒野でとどまった。ようやくこの第2年目の2月の20日にイスラエルの民は市内の荒野から旅立ちます。1年近くにわたって神様はこの市内の荒野において、イスラエルのために、イスラエル人たちのために必要な教えをずっと続けて教えられた ということです。ことなわけです。まあこれまでのですね、本当に動きのある出エジプトの出来事からするならば、ともすればですね、退屈にも思われる動きのない、そんな箇所のようにも思えるんです。この出エジプト記の19章以降は。でももちろん、私たちは知っているはずです。一見単調に思えるような教えの一つ一つにも深い深い神様の知恵と教えが込められているということを私たちは知っているはずです。以前レビ記からこの礼拝を通してお話を続けていったことがありましたけれども、あのレビ記の教え一つ一つによって私たちの礼拝に対する意識は変えられ、私たちの礼拝が深められていくということも経験してまいりました。イスラエル人が一つの国として整えられて成長していくために、神様はこの市内の荒野において徹底してその教えを教えられたということが、この寮からも知ることができます。今日は出エジプト記の中で神様からの教えが続いていく、その一番最初の箇所、転換点ともいえるこの19章、その1節から6節を開きましたけれども、印象的な言葉が並んでいる箇所でもあります。この箇所から今日もご一緒に教えられていきたいと思います。2つの点において主に分けてお話をしてまいります。1つ目は土台は救いということ、土台は救いということ。そして2点目は私の宝、今日の説教題の通りですけれども、私の宝ということ、この2つの点に分けてお話をしてまいります。まずは土台は救いということですけれども、市内の荒野と呼ばれています。市内の荒野、まあ、この市内、そしてその前にそびえている山、市内山、市内山が一体現代のあのアラビア半島においてどこに当たるのか、いろいろな説があるんです。この山がそうじゃないか、あの山がそうじゃないか、まあ、その中でもですね、最も有力とされる山、されている山は2300メートルほどの山なんです。そしてその2300メートルほどの山、岩手山よりもちょっと高いですね。その山の前に広がっている谷には、長さが4キロにもわたる草原が広がっているそうです。まあ、それぐらいのですね、広さがあるところなら確かに数十万人、百数十万人、場合によっては数百万人とも言われるイスラエルの民がとどまって、そして宿営をすることができた、確かにですね、そのような場所だと思うんです。まあ、この場面についてですね、ちょっと想像を膨らまして考えてみたいと思うんです。想像しながらその場面を、目の前にそびえるこの市内山、2300メートルですから、私たち岩手山をですね、こう見上げると、わー高いなと、そのように思いますけれども、この市内山はですね、一種の私たちが見上げる岩手山とはまた一風変わった、そのような姿を見せていたはずです。今でもですね、これが市内山ではないかと呼ばれる候補のその山々を見ますと、それはですね、岩山なんです。赤茶けたですね、土の岩山、岩手山のように木が生えている、森がある、そのような山というよりも、岩山、ゴツゴツした岩山、それがドンと目の前にそびえています。そしておそらくその山は後からですね、煙が出てきたりしますので、活火山であったと思われます。まあ、そのような目の前にそびえる活火山である市内山、そこに部族ごとに整然とこう宿営をしたその民、イスラエルの民の見守る中で、モーセが一人歩みを進めて、そして山に登っていく、そんな場面がですね、この19章の始めです。3節を見ますと、モーセは神の身元に登っていった。主は山から彼を呼んで仰せられた。モーセが神様の身元に登っていった。神様に会うためにこの山に登っていった。すると主は山から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家に、イスラエルの人々に告げよ。さあ、そして4節です。4節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の19章の4節、はい、あなた方は私がエジプトにしたこと、 またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た、はい。まあ、余談になりますけれども、このわし、まあ、もちろん鳥のわしですけれども、今日の朝私は朝の礼拝で第2版の新改訳聖書を使っていたんですね。そこで読んだ時はわしがひらがなだったんです。2版使っている方はひらがなですかね。でも第3版今こう開きましたらば漢字に変わってるんですね非常にこうマイナーなチェンジなんですけれども、2版から3版にかけてこれが漢字になった。確かにですね、朝読んだ時には私とわし、わしがですね、まるで一人称の自分のことを呼ぶわしというそんな呼び方にも思われて非常にこうこんがらがったんですけれども、第3版ではですね、ちゃんとその間違いがないように、あんまり間違いないんですけれども、ちゃんとですね、漢字のわしという字が当てられています。まあ、わしの翼に乗せて、もちろんですね、これは比喩表現なわけで、イスラエルの民はですね、エジプトにこう乗り降りた大きなワシの背中にみんな捕まってここまでやってきた、そういう話がありましたよね。何の話でしたっけ、アラビアンナイトか何かにそんな話があったと記憶していますけれども、もちろんそういうわけではなくて、これは比喩表現ですけれども、まあ、このワシという動物、鳥、このワシという鳥は当時ですね、このワシという鳥は速さや強さ、そして賢さの象徴として捉えられていた動物だそうです。速さ、強さ、そして賢さ、まさに神様はこのワシになぞらえながら、この市内の荒野にたどり着くまでの出エジプトの出来事をイスラエルの民にここで思い起こさせているんです。私たちも今年度開き続けてきましたけれども、この出エジプト記に書かれていた様々な出来事がありました。彼らにとっては、イスラエル人たち、彼らにとってはつい1ヶ月前まで、これがですね、第3の月の新月のその日ですから、2ヶ月前ですね、つい2ヶ月前まではまだ2ヶ月前の出来事なんです。エジプトの国で奴隷としての労役の中に埋めいていた、そんな民でした。しかしそんな民を主が不思議な技によって、力強い技によって、そして贖いの技によってエジプトから連れ出し、後悔を、あの後悔を渡らせ、食べるものを与え、天からのパンであるマナを与え、飲む水を与え、初めて経験した戦い、あのアマレクとの戦いにおいても神様ご自身が戦ってくださり、そしてご自身のもとへと導かれた。彼らが行くところには雲の柱が立ち、夜は火の柱が立ち、その雲の柱、火の柱が彼らを導いた。まさに至れり尽くせりと言える。そのすべては神様の知恵によるものであり、神様の力によるものであった。そんなことが確かに言えると思うんです。イスラエルの民が冷静になってこの2ヶ月を振り返るならば、彼らはすぐに悟ることができたはずです。この救いの出来事にあたって、自分たちがエジプトから救い出されたその出来事にあたって、それはすべて神様の知恵と力と技によるものだ。こうですね、彼らはすぐに悟ることができたはずです。それは決して自分たちの力によって、あるいは自分たちの知恵によって獲得したものでは全くない。このように悟ることができたはずです。神様はイスラエルの民にこの教えを教え始めるにあたって、語り始めるにあたって、まずこのことを彼らに悟らせるんです。もう一度思い起こさせるんです。彼らに救いを与えたのは神様ご自身である、この事実をですね、もう一度思い出させるんです。今日の第1点目は、土台は救いであると、そのように項目を立てました。土台は救い、何事にもですね、土台は大切です。何事にも土台は大切です。家を建てようとするならば、土台をまずしっかりと据えることが必要です。土台がですね、グラグラしていたらば、どんなに立派な家を建てたとしても、そんなところには怖くて住めないわけです。スポーツの世界でも同じだと思うんです。今ですね、プロ野球では、 私も野球が好きですのでニュースを見るんですけれども、今プロ野球ではキャンプが、各球団がですね、キャンプを行っています。このキャンプを通して1年間約6ヶ月7ヶ月のそのシーズンをほぼ毎日試合をし続けるための、戦い抜いていくための体作りを含めた土台を彼らは日々作っているわけです。スポーツの世界で土台が必要、体が大切というのは言うまでもありません。先月ですね、こう腰痛になってしまいましたときに、突然の腰痛に襲われたときに、こう本を読んだんです。腰痛に対処するための本をですね、読みました。するとですね、そこには腰痛になりやすい人というのがですね、書いてありまして、それは例えばですね、ジョギングを始めるともうフルマラソンを走りたくなるような人だとこう書いてあったんですね。それをですね、こう妻に伝えたところ、まさに当てはまるねとこう言われてしまったんですけれども、土台ができていないのに無理をすれば体には痛みが来てしまう、そのことをですね、私たちも自分の中で経験をしていきます。何事にも土台は大切。それは御言葉を聞くことにおいても、この信仰の歩みを行っていく、続けていく、信仰生活を送り続けていくことにあたっても同じです。土台が必要なんです。ではその土台とは一体何か。それが神様の救いなんです。出エジプトの教えを私たちにも当てはめてみたいと思います。聖書の中にはいろいろな教えが書かれています。人の目を引く、いいなと思われるような教え、耳を引く、とっても道徳的なものもたくさんあります。なるほど、聖書はいいことを言っている、そのように思える教えがたくさん記されています。あちこちのですね、文章の中でクリスチャンではない人たちにも引用されているのを読んだり聞いたりします。あるいはですね、さまざまな宗教、新しくですね、こう始まる新興宗教と呼ばれる、新進宗教と呼ばれるさまざまな宗教の中で、聖書の中の良さげな部分をですね、次々と取り入れて、そして掲げているのも見ることがあります。でもこの聖書の教えをただ知識として、道徳的な言葉として、耳に残るいい言葉として、そのように思うこと、捉えることと、本当にこの教えに生きるということは別のものです。いいなと思うことと、本当にこの教えに生きていくということは別物であることを私たちは知っているはずです。じゃあどうしたらその教えに生きることができるのか。これはですね、クリスチャンたちの日々の戦いでもあり、悩みでもあるかもしれません。どうしたらこの教えに生きていくことができるのか。私たちにとってもその土台となるのは、ひたすら神様がもたらしてくださる救いなんです。エジプトの国から救い出されたイスラエル人と同じように、私たちが罪の中から、罪の生活から、罪の支配から救い出されるにあたっては、私たちにできることは何もなかった。私たちが冷静に考えるときに、このように振り返ることができるはずです。私たちの力が、私たちの知恵が、私たちが生まれながらに持っているこの罪との戦いに勝利するために決定的であったなどということはとても言えない。私たちがこの罪の深さ、罪の強さ、恐ろしさを知れば知るほど、この罪の前に私たちはあまりにも無力であることを思わされた。いや、今も私たちの実生活を通して思わされ続けるのではないでしょうか。私たちがこの罪の支配から救い出されたということ、私たちの思いや行動をですね、もう支配していたこの罪という恐ろしい力から、私たちが切り離された、救い出されたのは、それはどこまでも神様の技、神様の知恵、神様の力によるものでした。イスラエル人たちは自分たちの力がエジプト人を打ち破ったなどとはとても言えないことを知っていたはずです。彼らが目にしたのは、ほふられた子羊の血が あの門のカモイに塗られていたことによって災いが彼らを過ぎ去った過ぎ越しの出来事でした。私たちが目にするのは私たちの後ろに掲げられているこの十字架、私たちの後ろというか私の後ろですね、この礼拝の前に掲げられているこの十字架、この十字架上でほふられた子羊であるイエス・キリストの血が流された。そのことによって私たちは贖われた。災いがまさに私たちを過ぎ越した。私たちの知恵が私たち自身を救ったのではありません。この救いをもたらしてくださった神様、この神による救いを絶えず覚えつつ、この御言葉に耳を傾けていく、教えられていく。その時私たちはただ知識としてとかただ形だけではなくて、この御言葉に生きるものとされていく、そのことを経験します。クリスチャン生活を通してもこの救いの事実をですね、いつしかなんとなく私たちの頭の中からそれがですね、こう薄れていってしまうということが起こり得ます。薄れていくときに、この一つ一つの聖書の教えが非常にですね、こう立法的な形で私たちのうちに入ってきてしまう。私たちはこの聖書に教えられていくにあたって、どこまでもその土台である神様の救いということに立ち返り続ける必要があります。この神様の救いに立ち返り続けるときに、私たちの魂はこの聖書の教えを慕い求めるものとされ続けるんです。土台がない建物は嵐の中で倒れてしまいます。同じように土台がない信仰、それが信仰と呼べるならば、呼べないかもしれませんけれども、土台がない知識や教えというものは試練の中で戦いの中で私たちから消え失せていってしまいます。でも土台が揺るぐことのない建物は、どのような試練の中にあっても立ち続けるように、もし私たちが私たちに神様の知恵によって力によって救いをもたらしてくださった、神様が私たちに救いをもたらしてくださったこの救いということに私たちの土台をしっかりと置いて、この御言葉に聞き続けていく、御言葉に教えられ続けていくならば、どのような試練の中にあっても戦いの中にあっても、私たちは御言葉を通して神様が私たちのために戦ってくださる、神様が私たちを愛し私たちをご自身のものとし続けてくださっている、そのことに気づかされ続けていくことができるんです。出エジプト記19章、ここから始まっていく一つ一つの教え、神様が教えを教えられるにあたって、その土台をイスラエル人たちに確認させてくださったように、神様は絶えず私たちをご自身がもたらしてくださった救いという土台に立たせてくださろうとしています。信仰の意味、信仰生活を続けていくにあたって、この御言葉に教えられ続けていくにあたって、私たちの思いを絶えずこの神様がもたらしてくださった救いに置いていきたいと思うんです。ここに立ち返り続けたいと思うんです。さあ、そして今日は5節6節、この19章の5節6節後半部分ですけれども、今日の2番目の点、この点に目を向けていきますと、2番目の点、私の宝という点でお話を続けていきたいと思います。5節6節ですね。この箇所もじゃあご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の19章の5節6節、はい。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、 聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。はい、印象的な3つの言葉、イスラエルの民に対して3つの言葉が用いられています。御言葉に聞き従い、私の契約を守るなら。土台としての救いということを語られた後に、神様は、もしあなた方がこの御言葉に、教えに生きるものとされるならば、あなた方は、そして続けて、あなた方は私の宝となる。あなた方は私にとって祭司の王国となる。あなた方は私にとって聖なる国民となる。このように言葉を続けられました。この神様の言葉は、イスラエルの民が、そしてさらにはこの現代にあっても、この時代にあっても、私たちが一体どのようなものとされるのか、どのようなものとされているのかということを表す言葉です。順番にですね、確認をしていきたいと思いますけれども、まずは1つ目、私の宝。あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。宝ということ。子供たちが遊んでいる、そんな場面でですね、子供たちのこう話していることに耳を傾けていますと、これが私の宝物などと言っているのを聞くことがあります。何が一体宝物なのかと思って見てみれば、大人の目からするならば、見た目はですね、彼らが持っている他のおもちゃとはですね、こう何も変わらないように思える、何の変哲もないように思えるおもちゃだったりします。でも当の本人にとっては、それはまさに特別。他のおもちゃがですね、色あせていても、それだけはですね、もう特別な宝物、他のおもちゃとは区別される、その子供にとっては特別な価値のあるものと、そのおもちゃはなった、だから宝物と呼ばれている。そんなことにですね、気づかされることがあります。私たちも同じなんです。神様がイスラエルの民を私の宝と呼ぶことも、これと当てはまるんです。イスラエルの民が他の民族と比べてもともと道徳的に優れていたかというならば、そんなことはなかったんです。イスラエルの民が特別に特技を持っていた、そういう民だった、そういうことでもないんです。人としての性質は変わらない、生まれながらの罪を持っていた、そんな人々の集まりであるイスラエル人。何度も何度も神様につぶやき、不平不満をぶつける、そんな民でありながら、それでも神様にとっては特別な存在とされたということを、この宝、私の宝という言葉は表しているんです。私たちもですね、このイスラエルの民と自分自身を重ねてみるときに、クリスチャンとしての歩みを続けている、神様がもたらしてくださった救いを知る、イエス・キリストと出会う、そのことをですね、考えるときに、私たちが何か他の人に比べて道徳的に優れていたから、あるいは社会的にしっかりしていたから、何か取り柄があったから、だから神様の目に留まって救いを知ることができたということではないことに気づかされるのではないでしょうか。私たちもなぜだかはわからないけれども、一方的な神様の選びによって救いを知るものとされた、このことはですね、不必要な優越感から私たちを救ってくれることだと思うんです。私たちがこの世に生きている、この社会に生きているにあたって、確かに私たちはクリスチャンとされたかもしれない、でもそのことが他の人々に対する優越感を生み出すものではない、いやむしろ私たちがなぜ救いを知るものとされたのか、そのことを考えれば考えるほど、私たちはへりくだらされていく。私たちが特別に優れていたわけではない、でもなぜだかわからない、それでも私たちは罪深いものでありながら、私たちの内側を見れば本 断固の罪が救っていることに気づかされながら、それでも神様は私のことをあなたは高価で尊いと呼んでくださる、その事実に気づかされるんです。さあ、そして神様は続けて私の宝とイスラエルを呼んだ後に、さらには祭司の王国、あなた方は私にとって祭司の王国となる、このように語られました。まあ、祭司の王国という言葉、この言葉には礼拝を捧げるということと大きな関係を持っていた関係がありそうです。礼拝を捧げるということ、出エジプト、エジプトから神様がイスラエルの民を連れ出すにあたって、その目的は一体何であったか、これまでの箇所から皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか。モーセは、あるいはですね、モーセはパロに対して何のためにイスラエルの民を行かせてくれとそのように申し入れていたでしょうか。それは神様を礼拝するためだったんです。神様を礼拝するため、イスラエルの民を神様はエジプトから連れ出して、神を礼拝する民として整えようとしておられる。幕屋の建設であり、生贄の捧げ方であり、イスラエル人は確かに礼拝を捧げる民としてこの後成長していくことになります。そしてさらに王国と呼ばれていますけれども、イスラエルは誰か人間の王を立ててではなくて、神様ご自身を王として立てられた祭司の働きによって礼拝を捧げる民とされていきます。まあ、これもですね、私たちと重ねて考えてみたいと思うんです。私たちも今日もこのようにして礼拝を捧げています。毎週毎週ですね、礼拝を捧げる、まあ、不思議な存在だと思うんです。礼拝を捧げることなどですね、知らなかった方々にとっては、なんでクリスチャンは毎週毎週礼拝を捧げるのか。でもまさにそれはですね、この礼拝を捧げるということを通して、私たちの人生は私たち自身のものではない、私たちも私たち自身のものではない、それはすべて神様のご支配の中にある、神様のものとされている、このことを繰り返し繰り返し覚え続ける。私たちが作られた目的は偶然できたのではない、私たちが神様によって作られた存在であるならば、その私たちの目的は、存在の目的は神様を礼拝するということ、他の何にも勝ってこの神様を礼拝する中に私たちは喜びを見出し、自分自身の存在意義を見出していくものとされる。で、私たちを礼拝へと向かう祭司の役割を担っているのは一体誰か。それはイエス・キリストご自身です。新約聖書においてはイエス様が大祭司と呼ばれています。このキリストを通して私たちは今日も神様に向かって礼拝を捧げているんです。さあ、そして聖なる国民と言われていますけれども、この聖、清いということは何度か取り上げてまいりました。礼拝の中でも何度か取り上げてまいりましたけれども、特別な言葉です。この聖という言葉は、取り分けられた、分けられた、そのような意味を持っています。時代が移り変わるとともに移り変わり続けるこの世の基準であり、価値観であり、道徳観などなどではなくて、この神の教えを基準として、神の清さを基準として生きる民とされた、それが聖なる国民と言われるイスラエルでした。私たちはどうでしょうか。私たちが生きるこのわずかな時代の長さ、まあ、この街道にですね、今来られている集っている私たち、10年であったり20年であったり30年であったり、最長であってもですね、人によって90年近く、その間にも目まぐるしく私たちを取り囲む価値観や基準というものは変わり続けていることに気づかされます。でも神を知った者は、神を信じる者とされた者は、変わり続ける価値観に自分を合わせて生きるのではなくて、どのような時代の流れの中にあっても変わることのない神ご自身、そしてその神が教えてくださる価値観、基準を求め続けていくものとされています。 先ほどは救いが土台と言いましたけれども、この場合神様ご自身を土台として、どのような時代の中にあっても立ち続けていく、そのようなものとされています。宝、祭司の王国、聖なる国民と呼ばれているイスラエルの民であり、また私たち、今日はですね、最後にもう一箇所だけ開いてみたいと思うんです。聖書、今度は新約聖書の後ろの方です。ずっとずっとですね、後ろの方、第一ペテロ、ペテロの手紙第一の2章の9節。第一ペテロ、ペテロの手紙2つあるうちの1つ目の方、第一ペテロの2章の9節、もうずっと後ろの終わりに近いところです。新約聖書の終わりに近い、新改訳聖書の第3版を使っている方は454ページ、454ページになります。イエス様の弟子であったペテロが記した手紙、教会に向かって記した手紙ですけれども、おそらくペテロはこの手紙の中で、この箇所の中で、あの出エジプト記の、この出エジプト記の19章のこの言葉を引用しながら、この手紙を書いています。第一ペテロの2章9節、この箇所をではご一緒に声に出して読んでみたいと思いますけれども、それぞれ開けましたでしょうか。ではですね、お読みいたしましょう。第一ペテロ2章9節、はい、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、そして神の所有とされた民。出エジプト記の19章を引用しながら、ペテロはそのようなものとされたイスラエルのみならず、この新約の時代にあっては教会であり、一人一人の信仰者が、信仰者が与えられたその目的、それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ここにですね、ペテロは教会の目的を置くんです。ただ優越感に浸って自分は救われている、このことを誇るためでももちろんない、自己満足に浸るためではない、私たちがなぜだかわからない神様のそのご計画の中で救いを知った、聖なる国民、祭司の王国、宝、そのような存在とされたのは、この神様の技を、素晴らしい御業を述べ伝えるためだと言われています。先月読みました一冊の本、非常にですね、興味深い内容が書かれていましたので、その内容をお分かちして今日のメッセージを終わりたいと思いますけれども、まあ、その本の中では、私たちがよく使い、あるいは耳にする伝道という言葉、伝道という言葉の起源についてですね、日本語でこう伝道という言葉がありますけれども、その言葉の起源について紹介をしていました。非常にですね、興味深い内容でした。私たち伝道という言葉を使うときに、それは私たちが出て行って、そしてイエス様のことを伝える、この救いを伝えることなんだ、そういうふうに理解をして用いています。教会にも伝道部と呼ばれる部がありますけど、部会がありますけれども、でもですね、この言葉が初めて用いられたのは、ちゃんとですね、年代も紹介されていました。1872年の明治時代のクリスチャンたち、その本の中では具体的に使い始めた3人のですね、人物の名前も書かれていましたけれども、その3人の明治時代のクリスチャンたちが使い始めた、作った造語だそうですね。造語、作った言葉で、その時に作られた時点で、この伝道という言葉は 私たちが今使っているような意味ではなかったんです。そうではなくて、この伝道という言葉はキリストの道、つまりは聖書の教えを極めるという意味で用いられたそうです。この伝道の伝は伝えるではなくて、免許開伝、何かのですね、こう剣術であったりいろいろなですね、お師匠さんから教えられるその教えを極めることを免許開伝と言いますけれども、この免許開伝の伝がこの伝道の伝として使われたというんですね。免許開伝、キリストにおいて免許開伝になる道を伝道と彼らは呼びました。信仰を極めるということ、つまりそれは今日の大きなテーマとなっています。ただ御言葉の知識を増やす、この教えを増やす、知識を増やすとか、いい言葉だなとか思うということ以上の、この聖書の言葉に生きるものとされていく、生きるものとされていく、そのような信仰が自分のものとなる、クリスチャンたちのものとなれば、その時福音は広がっていく、広がり続けていく、まさに神様の素晴らしい御業が伝えられていく、そのような意味で伝道という言葉が使われたそうです。彼らは非常に現実に生きる、自分たちの殻に閉じこもって聖書の教えを教えと言っているような存在ではありませんでした。彼らは非常に現実に生きる信仰者たちでもありました。明治時代という日本のですね、こうある意味日本のこう歴史の中で、明治、江戸から明治に変わったというのがおそらく最も大きな激動、変化の時であったと思いますけれども、その変化の中にあって、現実の目の前の問題に対して信仰を持って揺るぐことのない神の基準に立ちながら取り組み続けていったのがその時代の信仰者たちでした。激動の時代にあっても神の言葉に生きる教会、そしてクリスチャンはどんな時代にあっても大きなインパクトをその社会にあって与え続けてきました。私たちはどうでしょうか。私たちが御言葉に生きるという時に、その基準を一体どこに置いているのか、その土台をどこに捉えているのか。もう一度第一ペテロの2章9節をご覧ください。この箇所をお読みして終わりたいと思います。第一ペテロ2章9節お聞きください。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。私たちがあなたを礼拝するものとされているということ、何の取り柄もなく、何の変哲もない一人の罪人に過ぎなかったものである、そんな私たちをなぜだかわからない神様のご計画の中に、一方的な注がれた愛によってご自身の宝と呼んでくださり、祭司の王国、聖なる国民と呼んでくださる、そのような神様の御業を覚えます。私たち自身のうちにその理由を求めていくならば、そこに何も見出すことができませんけれども、神様、あなたが私たちをなぜだかわからない救いの中に招いてくださった、そのことを覚えながら、さらにあなたが私たちに与えてくださるこの御言葉に、神様の教えに、ただ聞くだけではなく生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。救いのその素晴らしさ、素晴らしい御業を土台としながら、この御言葉に生きるその時、神様、どうかあなたの救いが私たちの周りの方々に、愛する方々にも伝えられていきますように、 私たちのその歩みを通し、言葉を通し、神様ご自身が明かしされていきますように。御言葉をありがとうございます。神様の教えをありがとうございます。今週1週間も私たちそれぞれの場にあって、救いを土台としながら、この御言葉に教えられ続けるものとさせてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。